イエス様はこのマルコによる福音書によりますと、ご自分の出身地であるガリラヤのナザレの周辺で伝道を始めになりました。今日のマルコによる福音書の8章の27節からですが、これを見ますと、イエスは弟子たちとフィリッポをカイサリア地方の方々の村にお出かけになったというふうにあります。その途中で歩きながら弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているのかというふうに尋ねられ、弟子たちは洗礼者ヨハネだっていうふうに答えましたと言っている人もいますと、他にエリアだという人も預言者の一人という人もいますと、他の福音書を見るとエレミアというふうに言った人もいると。この洗礼者ヨハネというのは、ご存知のようにイエス様が交渉会を始めなるときに、悔い改めの説教をして、そしてイエスにバプテスマを授けた人ですが、王の不倫を直言したために結局妃の命令で殺されてしまうという、そのバプテスマのヨハネがとても力のあった人ですから、民衆の間に今の日本の義経伝説みたいなもんです。どこかに生きてるっていうふうになって、だからヨハネの再来だろうというふうに言ってる人もいるし、それからエリアっていうのは、これは旧約聖書の預言者の一番先駆けになった人ですね。旧約聖書ではエリアは天に昇っていったっていうふうに言われているわけです。その天に昇った方は必ずまたおいでになるというね。ですからその天に昇ったエリアが下ってきたんだろうって、まあつまり民衆の直感っていうのか、そういうすごい方なんだっていう人もいるし、預言者の一人っていうのはそれを象徴して他の福音書ではエレミアというふうに言ったんでしょうね。悲劇の預言者とも言われて、そういうことをお尋ねになって、イエスが弟子たちにですね、それではあなた方は私を何者だというのかというふうに聞かれた。でペトロが弟子たちを代表してですね、あなたはメシアですというふうに答えた。このメシアっていう、この新教訳聖書でメシアと訳されている言葉はギリシャ語のクリストスという言葉です。新教訳聖書ではこのクリストスという言葉はメシアと訳される時と、それからキリストそのまま固有名詞として訳される時と両方あるんですが、ここではいわゆる称号として使われる、メシア、ね、メシアっていうのはマシアハっていうヘブライ語から来てるんですけれども、それは油注がれたものという意味で、神様に特別に選ばれて、あるいは神様の代理の仕事をするものに対して特別の儀式をしたんですね。今日香油を注いでっていう、それはまず王様であり、それから預言者であり、祭司、この三種類の人たちがいわゆるマシアッハっていうふうに言われたんです。これが次第にですね、一人の救い主ということを期待するようになった。神様から特別に力をいただいた救い主っていう、イエスの時代は特にもうローマ帝国に痛めつけられてですね、しょっちゅうテロ行為が起こってて、取り締まりがとても厳しくなってた時ですから、誰か救う者がいないのかっていう期待があった。ですから民衆はこんなに尊敬してるっていうのは、私たちが本当に待っているメシアなんだろうっていうことで、ペトロは、あなたはメシアですというふうに返事をする。これは言葉として誠に正しいんですね。その通りなんです。これが初代教会の信仰告白です。教会の一番の大事なメッセージでしたから間違いなかった。ところがイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められたというふうに。これは普通はこれまでだったら人々にそれが広がると誤解されるから、だから誤解されるのを防いでイエスは言っちゃいかんっていうふうにおっしゃったように思えるんですが、 よく読んでみますと、弟子たちを戒められたっていうのは、このペトロの告白がまだ頭だけで、真実が分かっていない。だからそれで言いふらされては困るということが、今日の説教題を誰にも話すなというふうにしました。これは弟子たちに対して言われた言葉にもう一度注目したからです。私たちはともすれば、特にプロテスタント教会は理屈っぽいというふうに言われますから、頭での理解がとても大事なように思われるわけですね。で、いくら頭で理解しても本当に信じるっていうのとは違うというわけですね。その証拠にイエスが、その後人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、この長老祭司長立法学者っていうのは当時のハイソサエティの人ですね、上流階級。この人たちが当時の議会を構成してたんです。70人議会で、ここで一番重要なことが決定される、そのメンバーです。ですから長老祭司長立法学者たちからという、これが並んだ表現は、最高の議会で自分が有罪と判決されて、そして殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。ここの復活することになっていると訳されている言葉は、これは新井浅井先生の説明によるとですね、しなければならないと訳していい言葉なんだと。それはどういうことかというと、神の計画で不可避的に、つまり必ずそうなる、定まっているという必然性を示す言葉。新教大学では復活することになっているという表現になったんでしょうね。つまりそれが決まってるっていうことです。必ずそうなる。だからそれを新井先生は、復活しなければならないというふうに、日本語としてその方がいいだろうというふうに解釈されたと思うんですが、つまり神様がそのようになさるっていうことをおっしゃったときに、32節にしかもそのことをはっきりとお話になったというふうに念をした表現ですね。するとペテロはイエスを脇へお連れして諌め始めたっていう、この本気で冗談じゃありませんよと、メシアがそんなことになってどうするんですかっていうね、そういうことと、もう一つはそんなことで死んじゃいけませんという意味も込めたんでしょうね。そうするとイエスがサタンを引き下がれというふうにお叱りになったっていう、これ大変有名な福音書のエピソードです。私たちの信仰っていうのも、イエス様が私たちの罪を負って死んでくださった、だから私たちは罪を許されて救われてるんですよっていう、単純に言うとそういうことなんですけれども、だけどそれがなかなか実感を持って生きていられないっていうのは、ペトロがいけませんっていうふうにたしなめたその根源には、メシアによって助けてもらおうというね、このついてる、私がこの方と見込んだこのメシアが、そんな風な悲惨な死に方してもらっちゃ困る、私だってそういうことは嫌なんだっていう、つまり苦難とか苦痛を避けたい、メシアが苦難のメシアであるっていうことは受け入れられなかったと思うんです。それは同時にペトロ自身が苦難を受け入れたくないっていうことの気持ちの表れでもあるかもしれませんね。今井和一っていう人がいました。1984年に亡くなられたんですが、62歳ですね。この方は大阪の被差別部落の出身で、書いていらっしゃるものをまた改めて読んだんですけれども、私たちの想像を絶する世界、その中に生活された方っていうのは、どんなに痛めつけられてた、同じ日本人でありながらそういうふうに もう血が違うように思われて、そして未だにまだ結婚の障害があったりするらしいです。でこの今井さんは子供の時貧しくってですね、兄弟が多かったんでバラバラに養父母に育てた。その養父母も貧しかったんですね。流しをやったりとかですね、それから下駄の修繕とか古物回収とか、つまり人があまりやらないような仕事で日銭を細々と稼いで、そして学校でも何か物がなくなったらすぐにみんながその今井さんの方を見て、あいつがやったろうっていうふうになる、そういう世界の中でこうずっと暮らしてきて、ですから自分で自分から被差別部落の人間だなんていうことはとても言えない雰囲気、すごい嫌でですね、違う学校に進んだ時もそれを隠して、で誰かがバカにしてる時には横に行って一緒になってせすら笑ったりしてたんだけど、内側は大変複雑な気持ちでいたというふうなことを書いてらっしゃるんですね。まあ戦争で応召されて中国で戦闘行って、まあ日本軍の残虐なところを見て帰ってこられたんですが、帰ってきてからもまた以前のそれがありますから荒れた、つまりヤクザっぽく暮らしをしてたらしいんです。ところがある時その自分と同じ仲間のヤクザっぽい在日朝鮮の青年がですね、普段と全然違う姿を見た。なんか本をこう前に置いて、そして涙を流しながら一生懸命祈ってるっていうところを見て、それで彼は驚いてですね、お前何してんだっていうふうに言ったら、その本は何だって言ったら、聖書だっていうふうに教えられて、それがきっかけで彼は聖書を読むようになるんですね。だけど聖書を読んでもある程度は分かった。分かったけれども、彼の言葉で言うと、私はそれまで聖書を読んでいて人間の罪が許され、人間が罪から解放されるためには、キリストが十字架の上で流された血の贖いが必要だと気づいたが、このように生を受けて以来、今日まで得たっていうふうに言われる。ね、人々から蔑まれてきたもの、汚れ多いとされてきた部落民の私だ。業や前世の因縁を解き、来世に救いを求めさせることによって、差別を固定化させてきた文化の影響が私の心の深層にもあった。だから、キリストの十字架の贖罪を本当に受けることができるのか、そのために何をなすべきでしょうか、神よ、私に教えてくださいと祈り続けていた。その時、神は、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのであるという、コリントの1の1章27、28節の言葉に出会う。先祖が悪いことをしたわけでもないのに、貧しく力弱い、亡きに等しいものという立場に置かれ続けてきた、その亡きに等しいものを神はあえて選び出されたのだ。これこそキリストの恩寵であり、キリスト教の奥義であることを知った。その瞬間、あなたこそ、救い主キリストですという告白と祈りが私の口をついて出た。私は昼より涙を流して感謝の祈りを捧げた。そしてその後、教会で洗礼を受けた。1953年のことだそうです。55年に結婚して。そして、やはり、この部落差別のために自分が戦わないといかんなという、気になった。つまりそれは教会の集まりの時にそういうことを差別するような言葉が出て、そしてそれはいけないんじゃないかっていうふうに非難したんだけども、その時の自分っていうのはまだ隠してたんです。だから自分を隠していて、それで人だけ責めてる、自分は何だっていうので、これはいかんというふうにして反省をして、真剣に被差別部落の解放っていうことの戦いに出るようになったんですね。しかし息子にもそれを教えてなかった。だからある時、息子をドライブに連れて行って、1時間ほどのドライブですが、息子は息子なりに一生懸命よくやっていたんです。悪いこともしてないし、学校の成績もいいしね。それで、お前は部落問題知ってるかって聞いたら、あまり知らん、学校で童話教育受けているだろう、 それは受けてるけど部落の人に実際会ったことないからようわからん。そうか、実はお前のお父ちゃんが部落出身や。そこで私の言葉は切れた。お前の言葉がなかった。息子宛ての手紙ですね。なお2時間ドライブしたが、二人とも黙りこくったままだった。俺はこれを書いた時点で、まだ息子はその後何も言わない。黙ってるけれども、受け止めてくれたと思うっていうふうに書いてるんですね。ブラック解放同盟、旗が黒地に赤の、そして茨がこう染め抜かれたものなんです。それは明らかに、その活動はキリスト教のものじゃないんですけれども、キリストが被せられた茨の冠が、つまり警官というんですけど、それが彼らのシンボルになっているんですね。なぜならば、キリストのそれこそ自分たちの苦しみをキリストが耐えられたんだと。だから自分たちの旗印にしようというふうになったんですね。その茨の冠、それは確かにキリストの苦難の印である。だがまさに苦難の印であればこそ、それはすでに復活の勝利の印である。だから私たちは住んでキリストの苦しみの足りないところを私の肉体をもって補っている。これコロサイ、つまり苦しむことを恐れない、嫌だけれどもやっぱり立ち向かっていこう。それが十字架のキリスト、十字架を通して復活があるという信仰だから、苦しみを避けるために主を助けてくださいではなくて、苦しみに向かっていくっていう、それができるときにあなたはメシアですという告白がキリストによってよしっていうふうに言われるんじゃないでしょうか。私たちは自分の信仰がですね、イエス様に会ったときに、お前の信仰誰にも言うなというふうに言われないかどうか自己検証したいなという思いがするのです。八木重吉の死にですね、十字架を説明しようとしまい、十字架の中へ飛び込もう、十字架の窓から世界を見ようというのがあります。自身は本当に苦しみの中からイエスを見出した彼らしい、十字架を説明しようとしまい、十字架の中へ飛び込もう、十字架の窓から世界を見よう。祈りましょう。聖なる御神様、どうしても辛いことは嫌ですし、恐ろしいことは逃げたいです。しかし、それをどうしても避けて通れない時がございます。その時にイエス様は、なおゲッセマネで、できれば取り去ってくださいと祈ってくださいました。でも最後はあなたにお従いしますと祈りました。私たちはなんだか少しほっとするとともに、またとても力づけられます。私たちの弱さを認めていい、逃げたい気持ちを正直に神様に申し上げていい、だけど最後はあなたにお委ねしますという、その信仰においてイエス様は十字架の土壇場の時に、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという叫びのままで息を引き取られました。これも全くわからないままでありながら、あなたを呼び続けられた、そのことがあなたに読みせられて三日目によみがえられたと私たちは信じています。ただ大きく立ち向かうということではなくて、自分の弱さや情けない心の動きを無理に抑えないで、神様にしっかり訴えつつ、逃げ出そうとするときにもまずあなたに呼びかけて、また進んでいくことができるように、どうぞお助けください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。